32モンスター第一。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。で今回はですね、まあ、前回に引き続きという形になるかもしれないんですけど、前回あの B リーグの B2 のね、あの試合の順位だったり、あとは試合内容、試合状況、またプレイオフに向けてっていうような形で、まあいろいろとね、こう深掘りしてお話しさせていただいたんですけど、まあ今回は B1 のね、お話をしたいなと思いますので、まあ今回も前回のように東地区、西地区に分けて、まあ2回に分けてね、お届けできたらなと思いますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聞きください。はい。ということでですね、もう B リーグ佳境に入ってきてまして、で最後が5月の前半でですかね、まあリーグ戦が終了してチャンピオンシップ2っていう形ですので、もう1ヶ月ぐらいですかね、ほんと実質1ヶ月強というところで、ほんと終盤のね、まあ大事な局面に差し掛かってきてるんじゃないかなというところで、で現状のお話とまた今後の展望というようなねお話をしたいなと思うんですけど、まあ、今回は東地区ということで、まあ次回がね西地区っていう形でやろうかなと思ってまして、まあ、東地区の方もかなりねやはり勝率が近いというところもあって、まあ、接戦をねしてるんじゃないかなと、まあ、今年はちょっとねやっぱり予想通りって言ったらいいんですかね、どこかが飛び抜けるっていうのではなくて、多分混戦がね予想されるんじゃないかなと思ってたんですけど、やはりね上位はかなり混戦してる状況ですので、まあその辺をね、お話できたらなと思うんですけど、で今日がですね3月の24日ということで、まあちょうど3月23日の、まあ、ウィークデーのゲームを挟んで翌日の収録という形になってまして、で昨日ですね、まさか横浜がね、千葉ジェッツをやっつけてという形ですね、1点差で、まあ、大金星をね挙げたということで、千葉ジェッツが昨日敗戦したことによって順位が一つ入れ替わって、でアルバルク東京が勝率上1位で、千葉ジェッツが勝率で2位で、川崎ブレイブサンダースが31勝10敗で3位で、宇都宮ブレックスという、こう1、2、3、4が来て、で順番に5位秋田農産ハッピネッツ、6位サンロッカーズ渋谷、7位群馬クレインサンダーズで、8位に横浜ビーコルセアーズで、9位レバンガ北海道、10位茨城ロボッツで、11位に新潟ルブリックス BB ということでですね、ついに千葉ジェッツの首位からアルバルク東京にということで、ねえ、なんかちょっと序盤ね、琉球との試合でアルバルクが2つこうポンポンってね連敗したところもあって、ね、今年のアルバルク、まあ、だいぶ補強もした中でどういう形になるのかなと思ってましたけど、まあ、やはりね今年のアルバルク東京は虎視眈々と、まあ、チャンピオンシップをね狙いに来てるなっていうのがねこうひしひしと伝わりますよね。まあ、天皇杯はね、あの残念ながら準決勝ですかね、あの川崎とアルバルクの試合が予定されてたんですけど、まあ、新型コロナの影響でっていうので、アルバルクが辞退という形になって、川崎がねあの不戦勝という形ですかねでしたので、ここもねもしかしたら、ね、対戦してたら、まあ、どっちに転んでもおかしくないようなね試合だったと思いますので、まあちょっとねアルバルク東京は今年はねかなりこう、まあ昨年のねリベンジという形になると思うんですけど、侮れないチームですよね今年は。 はい。で、アルバルク東京が1位、千葉ジェッツが2位ということで、ね、千葉ジェッツが今、ジョン・ムーニー選手が天皇杯の決勝戦で右肩痛めてしまって、で、脱臼ですかね。っていうので、まあ、全治4週間から5週間ということですので、まあ、このあたりのね、カムバックがいつ戻って来られるのかっていうところですよね。まあ、4月の中盤ぐらいに戻って来れれば、まあ、何試合かやってチャンピオンシップに臨めるっていうところだと思うんですけど、ね、いきなりチャンピオンシップっていう感じになってしまうと、どうしてもね、試合感っていうところもありますので、まあ、この辺がちょっとね、心配な材料になるんじゃないかなっていうところと、まあ、今、川崎ブレイブサンダースが非常にね、好調だっていうところもあって、まあ、なんかこの辺のね、チームの、まあ、ちょっと上位の方のね、細かくね、お話できたらなと思うんですけど、まあ、今千葉がね非常にこう、得点力がねやっぱり高いっていうところがまあチームとして持ち味で、まあ、全体としても得点のランキングでいくと1位なんですよね。 89.9 というアベレージがあって、で、まあ、ここはもう90点近いところっていうので、まあ、千葉はねやっぱり得点力が非常に魅力的なチームではあるので、まあ、この辺が伸びてくるとなかなかね、まあ、インサイドにねギャビン・エドワーズ選手、ジョン・ムーニー選手、ジョシュ・ダンカン選手っていうね、やっぱりこのビッグ3に、プラスクリストファー・スミス選手っていうね、まあアウトサイドの強烈な選手がいますので、まあやっぱりね、このチームのインサイド陣の安定感とね、この爆発力のあるクリストファー・スミス選手。で、そこに日本人選手で、まあ、富樫選手。で、まあ今ね、なんていうんですかね、まあやっぱフィジカルが強くて、で、安定感のね、ある原修太選手、佐藤拓磨選手っていうね、まあこの二人がかなりね、安定感を持ってプレーしているので、で、そこに、今度ね、また大倉壮太選手が入ってきてっていう形で、で、バックアップには西村選手がいて、藤永選手とっていう、まあね、こういう感じのチームなので、まずはやっぱりジョン・ムーニー選手がどのタイミングで戻ってくるかっていうところがまず一つポイントになるかなっていう感じですよね。どうしてもやっぱりね、一人足りないってなるとチームとしてはやっぱりこうローテーションのね、まあ穴が開いてしまうと言いますか、やっぱりこうズレがね生じてしまうので、まあそういうところが千葉ジェッツとしての少し今ね懸念材料になってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、今、首位のね、アルバルク東京の方も、実はね、ライアン・ロシター選手が、まあ、3月の上旬にね、足のね、ちょっと怪我っていう形で、まあ、ここも3、4週間の離脱っていう感じになると思うので、4月の、まあ、中旬ぐらいには戻ってきてっていうところはね、ちょっと早く戻ってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱりロシター選手が戻ってきて、アルバルクが全員揃えば、まあ、やっぱり今年はね、まあちょっとアルバルクに非常にチャンスがある可能性ありますよね。まあガード陣がね、やっぱり日本人選手、まあ非常にポテンシャルの高いね、安藤選手、田中大輝選手っていう、まあ日本代表のね、ところにもこう選ばれるような選手がいて、で、若手の坂部選手っていうね、まあここが今もうね、だいぶこう力をつけてきてっていう形でね、チームにね、台頭してますけど、まあ、この3選手の日本人っていうところに、まあ、やっぱり外国人選手でポイントガードができるジョーダン・テイラー選手がいて、で、アレックス・カーク選手、セバスチャン・サイズ選手っていうこの外国人トリオにライアン・ロシター選手っていう形で、まあここはどちらかというとね、やっぱりディフェンスが非常にいいイメージがありますよね。インサイド陣、外国人選手のディフェンスもそうですし、まあ日本人選手も坂部選手、田中選手っていうのはやっぱり日本のトップクラスのね、ディフェンス力って言われてるメンバーなので、まあやっぱりこの辺から簡単に点数を取れない、で、外国人選手もディフェンスが非常にうまいってなると、まああとはやっぱりリバウンドの部分かなっていうところですよね。 ねえ、まあやっぱりね、控えの日本人選手も非常にね、安定感のある選手いますし、ねえ、小島選手、ザック・バランスキー選手、菊池選手、まあやっぱりね、まあ非常にこう安定感のあるね、メンバーが揃ってるっていうところと、まあやっぱりこうポテンシャルの高いね、メンバーが揃ってる。まあそういうところのチームが、まあこの後ね、まあ今年タイトルをね、取りに来るといった時に、まあやっぱりチームがね、今年新たなメンバーでっていう形になっているので、その辺のねケミストリーっていうところにこう注目していくところなんじゃないかなと思いますね。はい。で、川崎ブレイブサンダースが今3位という形ですけど、まあ今ちょっとね、ちょっと手つけられないですね。まあやっぱり安定感、まあ天皇杯に勝って、天皇杯前からまあ非常にいい流れで来てっていう形で、昨日もまあ群馬クレインサンダースとね、対決という形で、前回ね、外国人選手が一人抜けてたのかな、パブロ・アギラール選手がいなかったっていう形で、で、その状況で群馬に2連敗したんですよね。今季初の連敗っていう形だったんですけど、やっぱりね、群馬も非常にこうポテンシャルのあるね、スターティングラインナップがあってっていう形ではあるんですけど、まあ、アギラール選手が戻ってきて、やはりこう、ビッグ3と言われるニック・ファジーカス選手、ジョーダン・ヒース選手、パブロ・アギラール選手っていうね、このね、昨年から継続しているこのビッグ3に対して、やっぱりどのチームも結構手を焼いてますよね。ま、必ずね、どこかでこうミスマッチが発生してしまうっていうところもですし、で、それをね、こううまく使うニック選手のね、ポイントセンターって言われるんですかね。もう、やっぱりアシストもそうですし、IQ が高いんでね、やっぱりスクリーンのもらい方、使い方。非常にね、ニック選手っていうこの大黒柱のね、存在感っていうのは今年もね、存分に発揮できてるんじゃないかなと思ってますね。まあもちろんね、天皇杯で MVP を取ったね、藤井祐真選手がいて、まあここがやっぱり非常にね、オフェンスもディフェンスも、まあ攻守にわたってね、チームのこうね、元気印じゃないですけど、まあほんとね、勢いが出たらもう止まんない感じのね、藤井祐真選手なので、まあここがこう流れをね、作ってくると、どうしてもね、中外のね、バランスが非常にこううまく、噛み合ってくるっていうところに、ここにやっぱりこうマット・ジャニング選手っていう今年ね、スリーポイントのね、名手が入ってきて、で、ここがね、高確率でスリーポイントが入ってくると、もう手のつけようがないっていうような感じですよね。まあ日本人のね、控えもね、非常にやっぱり素晴らしい、なんていうんですかね、チーム、にね、なんていうかな、チームのためっていうかね、そういうフォア・ザ・チームができるメンバーがね、こう全員揃ってるようなね、チームなので、まあ、篠山選手、増田選手、ね、この辺のこうディフェンスが非常に良くて、体が強くて、ね、っていう選手に、まあ、今年、スリーポイントのね、プレイヤーとしてね、入ってきた前田悟選手がいて、で、ベテランのね、長谷川選手、熊谷選手っていう感じでね、まあ、やっぱりこの辺がね、やっぱりね、ちゃんとこう試合でね、仕事をね、して帰ってくる。まあね、入ってきたらちゃんと仕事をするっていうような感じなので、まあこの辺も含めると、まあやっぱりね、安定感はね、川崎が一番あるかなっていう感じしますね。ね、ここを止めるってなった時に、やっぱりこうインサイドをある程度しっかりと守ってきて、で、その中でプラスアウトサイドのにプレッシャーをかけてディフェンスができるチームが現れた時に、まあやっぱりどういう選択肢で点数が取れるのか、点数が止まった時にどうなるのかっていうところが、ブレイブサンダースとしてはね、ポイントになってくるかなと思うんですけど、今のところはオフェンスでね、止められるチームがいないと。いう感じですので、まあ、この流れのままチャンピオンシップにそのままね、怪我なく臨めれば、まあ、今年はね、ブレイブサンダースが非常にね、チャンピオンシップに近いところにいるんじゃないかなというふうに思っております。で、最後がですね、まあ、宇都宮ブレックスですよね。まあ、やっぱり今年ね、外国人選手がね、もうこぞって って移籍したっていうところもあって、今年の宇都宮はちょっとね非常に難しいかなっていうのが、まあ大方の予想だったんじゃないかなと思いますし、僕自身もさすがに今年はちょっと難しいかなって思ってたんですが、まあ、それでもこの位置にいるっていうね、まあブレックスフィロソフィーですよね。もうアイデンティティ、まあこのねチームのなんていうんですかね、こう魂っていうのかな、ブレックス魂がねやっぱりすごいですよね。まあ安西ヘッドコーチ筆頭にね、やっぱりこう絶対に勝ってやろうっていうんですかね、こうディフェンスもオフェンスもそうですけど、まあなちょっとね他のチームとはやっぱりなんかこう違う感じがありますよね。こうチームの一体感というかチームの結束、なんて言うんだろうな、こう遂行力っていうのかな、バスケットのね、これはやっぱりブレックスが非常にね高いんじゃないかなと。もう何かをやるためにっていう、これに対してねこうひたむきにプレーをするっていうのか、まあそういうのが非常にこうブレックスはね高い、まあそれがやっぱり安定感を生んでいるっていう形なのかなと、思ってますね。まあ今年のね大黒柱は昨年同様にジョシュ・スコット選手っていうインサイドのね要がおりまして、で新しく入ってきたアイザック・フォートゥ・チェイス・フィーラーっていうね、まあこの辺のあの選手たちがね入ってきたことによって、まああのインサイドはだいぶこうね何ですかね動きが流動的になってきたかなっていうところと、で日本人は基本的にはもう変わらないメンバー、まあ、遠藤選手、比江島選手っていうこのねシューター陣がいて、で渡辺選手、イカルガ選手、テーブス海選手っていうね、まあ、この辺の選手がやっぱりこうガード陣としてはねすごい安定感のあるメンバーかなと思いますので、まあ、なかなかやっぱりこう崩れないスタイルっていうところはね間違いないかなと思いますね。まあ、やっぱり得点力っていうところにねなかなかちょっとこう安定感が出ないっていうところが今年のねブレックスのね難しいところではあるので、やっぱりこうある程度60点台にね相手チームを抑えながらっていう展開がねできてくると、やっぱりブレックスにね非常にこうチャンスが生まれるんじゃないかなと思いますので、まあやっぱりディフェンス力っていうところと、まあやっぱりこう宇都宮らしいバスケットって言われる、まあなんかこうねチームのねこう遂行力がねこう徐々にね、こう出てくると、ブレックスペースで運べるとやっぱりちょっとねなかなかこう相手チームはね難しい展開になるんじゃないかなというふうに思って見ております。まあ、東地区のね話もちろんこの後ね順位もまた入れ替わる可能性も全然ありますけど、まあこの上位4チームっていうのはやっぱりこのままね行く可能性が非常に高いかなと思ってますし、まあやっぱり安定感のあるね4チームかなっていうふうには思いますので、まあ今季ねこの後1ヶ月強の試合についてはこのあたりのチームをね注目しながら見ていきたいなと思っている次第でございます。はい、まあ結構ねもうこの後もう上位対決っていうのが行われますので、この辺でねあの試合がこうねひっくり返ってくる可能性っていうのもありますし、まあ4月からのこう見どころの試合なんていうのもちょっとお伝えできたらなと思うんですけど、まあ4月の2日にあの西地区のね上位の島根と川崎っていうね、まあこのカードがあります。まあこれのね勝敗っていうのもね非常にこうポイントになってきますし、まあ島根もねやっぱり西地区の上位っていう形で上がってくる予定になってるので、まあ川崎とどれぐらいね試合できるのかっていうところがやっぱり注目ポイントになるかなと思いますね。で、ウィークリーのゲーム4月の6日にウィークリーゲームで宇都宮とアルバルク東京っていうこの上位対決、まあ、ここもね、宇都宮としてはやっぱり一つでもね勝って、弾みをつけたいっていうところですし、まあ、アルバルク東京としては、まあ、リーグでトップクラスのねディフェンスチーム宇都宮に対して、まあ、どれぐらいしっかりとこう点数を取れるのかっていうところですよね。まあ、ちょっとねこの辺がポイントになるかなっていう感じです。 でその後4月の20日に今度は宇都宮と川崎っていう形でですね、まあここもまあ1試合だけですけど、宇都宮ホームでね、まあブレイブサンダースがどこまでやれるのかという形ですけど、まあ前回も1勝1敗だったかな、っていう形で、まあなかなかね、宇都宮ホームでね2つ勝つっていうのは難しいですし、やっぱりこうね、ホームの宇都宮の強さっていうのはね、皆さんご存知なぐらいね、やっぱりこう盛り上がる試合になると思いますので、まあこの辺に注目できたらなと思ってますね。で4月の後半に入ってきて、川崎千葉の直接対決や宇都宮千葉川崎アルバルクっていう形で、いや結構ね終盤に向けて、あの上位対決がね結構巻き起こってきますので、この辺のねチャンピオンシップに向けたね最後のこうね戦いというところと、最終的にこうねどの順位でチャンピオンシップに臨めるのかっていうところもね注目ポイントになると思いますので、まあぜひねこの辺についてもまあ継続してね、こちらでもね見ながら、まあ皆さんにお伝えできたらなというふうに思っております。まあやっぱりね、こう簡単にこうなんていうのかな、こう凝縮したねお話ってなると、やっぱりこうねあっという間にこう20分ぐらい過ぎてしまうんですけどね、まあこんな感じでですよ、まだまだ。まだまだわからないですよ。東地区もね、もちろん西地区も全然わかんないんですけど、まあそれをね、私の方もこう楽しみながら、まあ皆さんにわかりやすくねお届けできたらなと思いますので、ぜひね4月以降のね番組につきましても楽しんでお聞きいただければなと思いまして、はい、今回は以上とさせていただきます。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。